秋高の試したくなるバスケ科学っていうところで、リバウンドの科学っていうのを今日やらせていただこうと思います。ですね、このチャンネルでは思わずですね試したくなるバスケの科学だったり、思わず人に話したくなるような、バスケの知識をですね論文や書籍ベースで紹介解説してますので、面白いなと思っても思わなくても、いいねとかお気に入り登録していただけると非常にありがたいです。今日ですが、リバウンドの科学というところで、リバウンドスキルを3つに分けるとというふうなところで始めさせていただきます。で、そのリバウンドスキルを大きく分類すると準備局面、主要局面、終末局面という3つの分類で、サムネイルにも書かせてもらってますが、そんな分類があるのでちょっと、そういった、まあ、スキルですね、スキルの、言語化というところですけど、そこの、解説紹介したいなと思います。はい、なのでその こういったスキルに分類されるんだなというところを理解していただいて、どのスキルを練習で身につけていくかというところを、やっていただければと思います。まあ言葉になってないとネットでの探しようもないし、自分でのスキルを伸ばそうと思ってもそういった情報を得られないので、まずリバウンドのスキルについてどういったものがあるのかっていうのを言語として捉える、理解するっていうのは大事かなと思うので紹介させていただきます。はい、もうこれリバウンドの科学何回もやらせてもらってて、リバウンドは重要ですよってことは何度も話させていただきますが、いただいてますが、改めて言いますと、バスケットボールって、攻撃回数と期待値で試合の勝敗が決まるスポーツですよというのは何度もさせていただいてます。攻撃回数は平等に、50回だったら50回、相手チームも自分のチームも訪れますよというところ、あとは、シュートの点数、例えば2点のシュートが、確率 50% だったら期待値1でシュートが入りますよというところで、まあ、攻撃回数と期待値で試合の勝敗というのは決まってきますよっていうのは、まあ、初回の動画でも言いましたけど、まあそういったスポーツになってくると、まあ、野球とかだったらね、アウトが取られるまではずっと攻撃できるので、ある種攻撃回数が不平等って言ったら不平等かなというふうに思います。はい、なのでそういった面ではバスケットボールは、まあ、平等なのかなとは思います。でですね、リバウンドっていうのはその中でも、攻撃回数を増やす、またはリバウンド取れないと攻撃回数を減らしてしまうことになるので、まあ、非常に重要、何か重要って、それこそシュートが入らないとか、そういったチームだったり 人にとってはリバウンドっていうのは、シュートを入らない代わりにリバウンドを取って攻撃回数を増やして試合に勝ちに行くっていうのは手段としてはありなのかなと思いますので、リバウンドは重要ですよっていうことを先に言わせていただきます。であとですね、動画の参考の動画としてですね、まあ、シリンダー、リバウンドでもやっぱりファールを吹かれちゃうとかあると思うので、このシリンダーの技術っていうのはリバウンドを取る上でもスクリーンアウトとかジャンプするときとかそれにも適用されるので、シリンダーの技術っていうところで、シリンダーの動画も、貼っ付けてあるので見てください。はい、あとはリバウンドの落下予測、どこら辺に落ちるのかっていうのを、まあ数学的にどこら辺に落ちるのかっていうのを説明している動画を、まあ、リンク貼っ付けといたので見てください。はい、じゃあ早速、論文交えて紹介していきますが、今日は2012年の福岡の福岡教育大学かな、おっといきなり福岡教育大学の、2012年の論文になりますが、ですね、当時の2012年の時の、九州大学の全九州大学バスケットボール リバウンドランキング1位の選手にですね、ヒアリングをして、小学校2年生から大学3年生までの期間で、どういった形でリバウンドを上手に なったんですかっていう、すごく文学的な感じですけど、ヒアリングをしてですね、そのヒアリングした、まあ、リバウンドの上手な人にヒアリングをして、言語化するっていうことをやっていただいた論文になります。まあ、そういったタイプの論文ですよね。うん、でその中で言語化していく中でリバウンドのスキルっていうのを大別して説明していた、論文として説明してあったので紹介したいと思います。意外とですね、この上手な人に対してのヒアリングとかデータ取ってっていうのは、まあ、基本になってくるのかなと思ってます。例えば僕が前フリースローで ギネス記録2750本かなっていうのを入れたアメリカのトム・アンベリーさんがいらっしゃるんですけど、フリースロー連続2750ですよ。しかも71歳だったっけな、とかで、達成された方がいて、でそこからですね、なんでそんなにフリースロー決められるんだろうっていうところから、論文というか、科学的に証明しようっていうところで、例えば QE トレーニング、クワイトアイっていう固定詞っていう考え方があるんですけど、まあ、リバウンドじゃないや、フリースローの時に、リンゴをよく長く見るっていう技術なんですけど、それも、元はといえば、そのトム・アンベリーさんがそんなにギネス記録を2750本も入れるから、まあ、それを科学的に検証していったわけで、今回もそういった形で、上手なリバウンドの上手な人にヒアリングという形でやりますけど、まあ、上等手段って言ったらあれですけど、上手な人、例えば上手な人から、科学的に証明していくっていうやり方になってきます。はい、じゃあ、早速説明しますが、まあ、サムネイルにも書かれていただいている通り、大きく分類すると準備局面、主要局面、終末局面という3点に分かれてきます。でさらにそこから中分類で分類されて、最後にスキルみたいになってくるんですけど、ですね、これ準備局面すごく種類がいっぱいありまして、中分類で3つあって、スキルでも10個ぐらいあるので最後にしたいと思います。最初にですね、まず終末局面から、3番の終末局面から説明したいと思います。終末局面って何っていうと、最後にリバウンド取った後の話です。リバウンド取った後に、パスを出すというところのスキルのところです。なのでアウトレットパスって言われているもののスキルになってきます。終末局面はアウトレットパスです。なのでリバウンド取った後に、どこに出すのかっていうところのスキルがまず一つ、言われています。で次に主要局面ですが、ここはキャッチって書いてますけど、リバウンドキャッチになります。これは3つありまして、両手のリバウンド、両手で取るのか、あとは片手のリバウンド、片手で取りに行くのか、最後にチップアウト、弾くってことですよね。片手で、ボールを弾くっていう、基本的には相手が、まあ、一番いいのは両手のリバウンドなんですけど、両手のリバウンドであるのが一番いいんですが、このリバウンド上手な方を、リバウンド上手な方も、言っているんですけど、まあ、片手のリバウンドと弾いちゃうことがあるので、両手のリバウンドでなるべくやれるように心がけているっていうふうに書かれてますが、両手のリバウンドと片手のリバウンドはそういった、使い分けをすればいいと思います。であと、チップアウトですが、相手が身長がでかい時に、使うスキルですっていうふうにここでは言われていて、相手がもし身長がでかければ、まあ、キャッチ取りに行けないので、チップアウト、弾くってことをやっていただければと思います。なので主要局面はキャッチ、です。両手リバウンド、片手リバウンド、チップアウトになってきます。はい、で準備局面、ここでいろいろ種類があって、ここが一番重要というか、大事かなと思うので最後説明させていただきます。準備局面ですが、大きく分けて3つあります。まずボックスアウト、あとは、まあ、ボックスアウトされちゃった場合のボックスアウトの外し方、最後にリバウンドジャンプっていうふうに書いてありました。でこれをまあ1つずつ説明していただきますが、まずボックスアウトですが、3つ、そのボックスアウトの中にも3つ書かれていて、フロントターン、バックターン、デッドフロントっていう、その3つに分かれてきます。まずフロントターンですけども、まあ、単純にあれですよね、前にターンするようなことなんですけど、なので大した話じゃないんですが、前にターンするのか後ろにターンするのかでスクリーンアウトしに行く。でその中でもですね、背面側面という2種類で、分類しているというふうに書かれていました。何かっていうと、背中で、相手選手を背負うのか、それとも肩、右肩の方か左肩の方かどちらかですけど、その肩で、相手の、選手を背負うっていうやり方ですね。なのでこれは、分類して使い分けてるというところでした。なので、ボックスアウトとしてはフロントターン、バックターン、デッドフロントなんですけど、フロントターン、バックターンは、まあ、背面側面というところ2つありますっていうところです。でデッドフロントってあんま聞かない言葉かもしれないですけど、デッドフロントっていうのは簡単に言うと、背中を向けて、相手のディフェンスを背負うんじゃなくて、自分の 前面で胸側で相手のディフェンスを、相手の選手を背負うことです。なので、完全に 例えばゴール側を見ないで相手選手だけを止めに行く行為になりますので、この人の場合は例えば相手に留学生外国人の方が、まあ、身長のでかい方がいた場合は自分でのリバウンドを取ることを諦めて、このデッドフロントという技術で、相手に対して背中でとか肩で背負うんではなくて、自分の胸側で相手のディフェンスを止めるっていうこと、相手のディフェンスじゃないですね、リバウンド取りに行く人のことを止めるということをされているというところなので、イメージとしてはもうその身長が高い例えば留学生みたいな方に対しての、リバウンドをさせない なので自分で潰しに行く、なのでリバウンドの人数を自分とものともこう減らしに行くようなイメージの技術になってきます。はい、なのでボックスアウトは3つです。フロントターン、バックターン、デッドフロント。だこのデッドフロントっていうのを、相手のリバウンドのレベルによってですね、レベルが高ければデッドフロント、同等レベルであればフロントターン、バックターンっていうのを使っていくっていうところを意識されればいいかなと思います。はい、じゃあ、準備局面その2のボックスアウトの外し方ですが、ボックスアウトの外し方はまあ単純に、5個に分かれてます。この人は5個に分けてると言っています。なのでまず最初にストレートカット、まあ単純にあれですよね、相手のディフェンスに対して何も小細工なしで、抜きに行くというか避けに行くという技術。あとはフェイク&ゴーっていうふうに書かれてます。フェイク&ゴーなので、左に行くふりして右に行くような1個フェイクを入れるようなパターン。はい、あとはスピンターン、自分で、何ですかね、バックターン側に後ろ側にターンして、リバウンドじゃないボックスアウトを外しに行くっていう行為。はい、あとはステップバックって書かれてました。このステップバックっていうのは相手の力を一旦受け流す、だからリバウンド、相手が、ボックスアウトしてきたら、スクリーンアウトしてきたらですね、一旦、リバウンドをそのまま手を、ボックスアウトに対して戦いに行くんじゃなくて、一回力を抜きに行くの、相手の力を受け流すような、こう、後ろ側に逃げるといったところをして、ボックスアウトを外すってことをされていると。はい。はい。ですね。あとは、チェックアンドゴーって書かれてるんですけど、まあ、これはもう一回当ててから行くような感じですかね。はい、でボックスアウト外し方はそんなところです。はい、で最後にリバウンドジャンプっていうふうに書かれています。準備局面の中にリバウンドジャンプ、これもリバウンドジャンプ2つあるというふうに書かれています。それもうち1つはですね、スタンディングジャンプ、単純にですね、両足でこうボンってジャンプを上にするっていうような感じです。なのでこのリバウンドの上手な福岡の、大学生の方はですね、まあ、基本的にはこのスタンディングジャンプでリバウンド取りに行きますよというところで、書かれています。でしかもですね、相手がもし身長が高い場合はなるべく自分が早く飛ぼうというふうに心がけているというふうにも書かれていました。なので基本的にはリバウンドジャンプ、先ほど言ったようにボックスアウトだったりボックスアウト外した後に、まあ、スタンディングで両足でジャンプすると、でかつ、相手が身長がでかいっていう風に感じたら、早めに飛ぶように心がけてるというところです。はい、でもう一つ、リバウンドジャンプ、スタンディングジャンプ以外にランニングジャンプ、という風に書かれてます。なのでここのランニングジャンプっていうのはまあ走りながらですよね、ほぼ、まあ、片足か両足かっていうのは特に言及してないですが、リバウンドジャンプする際にランニングで走りながら取りに行くという行為です。基本的にはこのリバウンド上手な方はですね、スタンディングジャンプ両足で取りに行くってことをしようとして使っているというところが書かれていました。はい、まあ、そんなところで、リバウンドのスキルをですね、これだけ分かれているというのを、紹介させていただきましたが、意外とこのリバウンドのスキルをですね、本とか見てもですね、意外とこんだけ細かくスキルを大別してるのってあんまりなくて、要所要所のスキルが書かれていることがあっても全部まとまってる本ってあんまりないので、まあこういった感じで言葉として、理解していただければ、それこそ一つ一つは YouTube とか、本とかで書かれたりするので、調べていただいて、でそれに対しての練習をしてリバウンドの数を、試合でリバウンド取れるリバウンドの数を増やしていただければなと思って紹介させていただきました。以上になりますんで、なりますが、これでやっとリバウンドの科学っていうところでまとめてたのは全部終えたので、次回はちょっと違った内容、しようかなと思ってますが、また次回、興味あれば見ていただければと思います。いや、 これ勉強になるんですよね。自分がこうまとめて説明することで自分がまた、すごく勉強になるので、やらせてもらってますが、皆さんも少しでもですね、バスケット好きになったり、まあ、見るのが好きになったり、やるのが好きになったり、さらに好きになったりしていただけると嬉しいので、また見ていただければと思います。では以上です。ありがとうございました。失礼します。